おはようございます。山中昇です。11年間続けた中学校教員を退職し、現在はスポーツ関係の会社の社長をしています。若者の将来に希望を与えるきらめきラジオ、今日もやっていきましょう。今日は保育士の超リアルを聞いてみた、他の仕事にもつながる話というテーマでお話しします。先日高校からの友達で今保育士をしている友達と、飲んできました、2人で飲んできました。で、やっぱりね、もう仕事の話になるんですよ。もう30代とかなると、で、もういろんな超リアルを聞いてきたので、もうここではね、公表しようと思ってます。これ大前提に、保育士、保育園によっていろいろ事情は違うということ、そしてあくまで一人からの話なので、これは人によって感じ方も違うという感じで参考程度に。なので今日は、それをもとに他の仕事にもつながる話をしたいと思います。その友人はもう小さい子がめっちゃ好きなんですよ。もう高校の時からずっと言ってました。で、楽しく仕事をしているっていう面と、やっぱりこう難しさを感じてるって面を喋っていました。で、何が難しいか、今一番悩んでるのはやっぱり経営の、経営の状態が結構厳しいっていう風に言っていました。その友人は一従業員ですけども、経営の方にも結構話を入らせてもらってるようで、すごい厳しいっていう風に言っていました。やっぱり何がかというと少子化ですね。もう子供が少ないということで、もうなかなか経営状態が厳しいなっていうふうに言っていました。ちょっと細かい話をすると、その保育園は社会福祉法人っていう、法人の種類、会社の種類なんですけど、社会福祉法人って言って、難しいと思うんですけども、どういう仕組みかっていうと、その園に子供が入っていきますよね。入園しますよね。入園したら、その、保護者は、お金を払うじゃないですか、保育料。この保育料は園に直接入るんじゃなくて、市の方に入って、でそこに、あそこから、園の方に入るという感じなんですね。だからダイレクトに入るんじゃなくて、何人、入園者何人につきいくらっていう感じで入ってくるんですね。非営利の法人は結構こういうパターン多いんですけども、で収益が減るじゃないですか。こう子供が減ると収益減るけども、スタッフにはお金を払っていかないといけないじゃないですか。で簡単に、はい、もうちょっと収益少ないので、あなた明日からいりませんとか言うわけにもいかないじゃないですか。なのでこのバランス感が非常に難しいっていう話をしていました。だから集客をしないといけないんですね。保育園で集客しないといけないっていう感覚はあると思ってなかったです。もう保育園パンパンとかいっぱい話あるじゃないですか。でも結構厳しいところもあるそうで、潰れていっているところも割と増えてきてるらしいです。で若者の離職も激しいと。入ってきたはいいものの 2,3 年でパーンと離れていく人も結構いるみたいです。これ言ってたんですけど、一人雇うにつきね、ちょっと待ってくださいね。どっから話しようかな。じゃあ園が、保育士探してると、保育士もう一人欲しいなと。じゃあどこから人を集めるかって言ったら、いろんなパターンがあるんですけども、一つに働きたいっていう人と、働く人が欲しいっていう人をいう会社をマッチングさせる、リクルートの、会社とかがあるんですね。でそこに、依頼をするパターンがあるんです。でその友人のところもそのリクルートの会社に、依頼をしているそうです。で一人決まったとするじゃないですか、働きて。じゃあね、そのリクルートの会社に 300万ぐらい払わないといけないらしいんですよ。300万です、1人雇うのに。結構きついですよね。で、300万使って雇ったはいいものの1年で辞めるっていうパターン、これもう結構厳しいじゃないですか。でもこのパターンが多いらしいです。からその部分が難しいなっていう風に言っていました。めちゃくちゃリアルですよ、ね、でなんとか集客しないとっていうのと、職員の確保っていうのが難しいんですね。で、集客についてはもうちゃんと魅力を発信していかなあかんって言って、インスタ始めてんっていう風に言っていました。まあ案外これが反響あんねんっていう風に言っていました。保育園が集客のために SNS をする時代です。もしかしたらいつか公立の学校が、人を集めるために SNS を発信、こんな時代も来るかもしれないですね。でね、山中は最近保育園っていうのとすごいつながりが大きいんですね。自分の娘を、送り迎えしているから保育士の方とお話しする機会もありますし、こうやって友人と話をする機会もありますし、保育士の方、リスペクトをしています。もうめっちゃ感謝してるんですよ。ね。保育士の方ね、いつも生き生きとお話してくださっているんですけども、その背景にはいろんなものも背負われているんですね。保育園の先生と今度保育士の友達と飲みに行ってきますっていう話を担任の先生としたんです。じゃあ担任の先生とね、後日行ってきましたっていういろんな話をして、まあちょっと集客大変って言ってましたって結構裏側の話とかもしてたんですけども、その担任の先生も、今度6月末にその大学生がいっぱい集まってイベントみたいな説明会みたいなんで自分が行ってきます、なのでそこで学生捕まえないといけないんですよっていう風な話をしていました。もう男性が少ないんですよ、男性欲しいんですけどねっていう風な話をされていました。男性ね、保育園ですごい重宝されてる感じなので、もう体力勝負ですね、仕事は。もう本当にね、日々感謝です。だからもう保育園も保育士の方も自分は大好きなので、こうなんかね、友人が悩んでるのを聞いて、もうみんなが輝ける世界になればいいのにって素直に思います。何かでも輝けないっていう部分でシステムエラーが起きてるんですね。このシステムをどんどん改善されていったらいいのにっていうふうに思っています。もうこれがもう自分の根底の考え方です。キャリアで困って悩んでいる人、そんな人が輝ける世界になればいいのに、そんなシステムがないのがあかん。じゃあそのシステムの一つにきらめきラジオっていうのをしてみようとかね、いつもその思考なんですね。保育士の方がもっと輝ける世界になればいいのにな、すごい大切な仕事ですので、もう我が子の成長に欠かせないですので、なんかみんなが報われたらいいのになっていう風に思っています。はい。で最後付け加えなんですけど、やっぱりこう難しいなっていう風な困りがある友人を見て、保育士があかんっていうわけじゃないと思います。もちろん日々子供たちから元気をもらえる仕事なので。ですがやっぱりこれ繰り返しますけど、選択肢が一つっていうことがやっぱ厳しいなって思います。もうこれしかないんだっていうふうに一つに絞ると、そこがちょっとガタガタなると不安定じゃないですか。だからなるべく若い間には選択肢をたくさん持つっていうのは大事かなと自分は思っています。でも保育士と消防士とかそんな選択肢の増やし方ってなかなかできないじゃないですか。だから自分はいつもフリーランスとしての力、個人で稼げる力を早いうちにつけといた方が本業にこう安心して取り組めるなっていうふうに思っています。もう極端な話、フリーランスで 月30万の、ね、あの力があるとするじゃないですか。でかつ保育士をしていると、うん、あの副業はダメだと思うんですけどね、うん、学生時代からフリーランスで30万稼ぐ力があって、学生卒業したら保育士になるとするじゃないですか。で保育士が厳しくなったら、うん、自分にはフリーランスとしての力も残されているって考えたら保育士を踏ん張れると思うんですね。あの選択肢を増やす、アイデンティティを増やすっていう風な言い方もしますけど、たくさんのアイデンティティがあれば一つの空間が崩れそうでも強くいられるっていう側面があります。はい、自分はもう学生の時にフリーランスの力めっちゃ強いなっていう風に思っています。もう最近はもうショート動画制作がね一番いいんちゃうかなって個人的には思っています。うん、1本5000円とか1万円とかでね、レベルが上がれば受けられるので、うん、それを毎日1本か2本ぐらいしっかりやったら月30万なわけですから、うん、そんな時代じゃなかったんですよ昔は。でも最近は個人が活躍できる時代になってきていますからね、個人の力つけておくといろいろメンタルが安定するなって思った次第です。はい、では今日はかなりリアルな話をしてみました。保育士の超リアルを聞いてみた。で他の仕事にもつながる話が最後にできたかなっていうふうに思います。はい、今日も聞いていただきありがとうございました。あなたは輝くキャリア向けで今日も一歩進みました。一緒に未来を明るくしていきましょう。またね。